エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも、ケイです。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
海水浴シーズンでどこもかしこも賑わってることかと思いますけれども、
うん、
福岡の海岸では休日返上でおまわりさんが海パンデカになって置き引きなどを警備しているという昨今でございますけれども、
はい、
最近どうですか？
それちょっと見てみたいね。あの海パンデカではないんでしょうね、多分。私たちがイメージしているあの、なんでしょうか、こち亀の海パンデカ風ではないんだろうね、多分ね。
ネクタイはしてないと思いますよ。
あれはね、サスペンダーとかもしてますよね、確か。はい、それの方が良くない？あの、威圧感があるじゃないですか。っていうことなんだけど。
角刈りで、ね。
はい、ですね。まあ、前々から思ってこったことではあるんですが、
うん、
あの、私が好きなお店、あの、食べるところですけど、
うん、
食べに行くところっていうのはよく潰れるんですよ。もう、なんて言ったらいいんですかね。これは最高だと思った店ほど潰れてるんだよ、ね。で、そんなことは、まあ知ってたんですよ。それは結構あるなと思ってたんですけど、最近その、これは、まずいと思った店は潰れないんだよね。なんでやっていけるんだろうと思いながらも潰れなかったりするわけですよ。で、思ったのはやっぱりこの美味しいっていうのは結局多数決なんだと思ったわけですね。
そうですね。はいはい。
だから、少数派なんだ多分ね。私が。
味覚がね。
だからさ、その、なんかすごい、だからですよ、そういうのを考えると、
うん、
いかに食べログとかを私は当てにしてはいけないかってことがわかるわけだよ。
あなたはもう積極的に、あの、一点みたいな店に行くべきですよね。
そういうことになっちゃうよね、
うん。
ただ、あれはね、違うんですよ。本当に一点もあるわけですよ。
はい、
はい。誰の基準で言っても一点の店もあれば、
はい、
いや、多数派にとっては一点だが、はいはいはい、たまたまこうピンポイントで来るストライクゾーンの人もいるっていう店があるから、そこを見極めなきゃいけないなと思うんですよ。
1点か5点しかつかない店っていうところが。
そう、そうだね。
あれば、ね。
もう賛否両論。
うん。
そういう店がやっぱりそうね、いいかなと思います、ね、
うんうん。
で、あの、よくさ、最近その食べ物を、いや結構そのもうなんていう、食べ物はエンターテイメント化してるじゃないですか。
はいはいはい、
あの、まあ、雑誌にしろ、テレビにしろ、かなりの比率も食べ物の、なんかお店の紹介とかに費やしてますよね。
うん、
もう行き着くとこまで行ってるなと思うのは、その、例えば、ラーメンだけを集めた、その何、うんアミューズメントパークとかみたいなあるじゃないですか。なんか餃子とかケットとかさ。
ありますね。
なので、まあなのでっていうかもう、そういうことがね、こういろんなところで乱立しているので、ちょっとその辺も趣向を変えた方がいいと思うんですよ。
はいはい。
その、食べ物のジャンルを集めるのではなくて、
うん、
もう、ある一定のところ、一区画はね、
うん、
少数派によっての独立区とするみたいな。要は、まずい店だけ集める。で、もう宣言しておけばさ、その、
うん、
要は変な噂も立たないわけですよ、その。
はいはい、
そういうところが、こう、ね、いろんなところに、ま、あの、各地にあるので、
うん、
なんか食べログとかで1点とかつけられちゃうわけで、もう、最初から、この地域はそういう少数派による、少数派のための、あの、地域ですよっていうのが分かればね、はいはい、
うん、
もう、ケチャップの味しかしねえ店でもいいわけですよ。なんかたまらんみたいな人もいるわけですよ、そのね。
ゲットみたいになるわけですよね。
そうそう、そうです。
うん、隔離地域ですよ、だから。
そうね。まあ、隔離別に、ほっといてくれっていうわけじゃないんですけど、ね、なんか、ちょっとでも、迫害を受けそうじゃないですか。やっぱりそういうものってのは。うん、だから、やっぱ肩身狭くなる前に、こう、みんなでさ、寄り添ってね。
はい。
むしろ声を上げればいいわけです。みんなが美味しいって言ってるものが美味しいわけじゃないぞとか言って。
はいはい。俺は流されないぞ。
そう、
うん。
ドクターペッパー最高みたいな声とかあるわけですよ。あれなんてそうじゃないですか、その、なんか結構な比率の人に聞いてまずいっていうものなのに、
うん、
もう何十年もなくならないもので、今後も多分なくならないっていうのは、やっぱり、
うん、
一部の少数派が支えてるわけですよね。
そうですよ。私みたいな。
私を含め、そう、あなたもそうですけどね。
はい。まあ、その陰で、ポストウォーターとかが消えてるわけです。
あ、そうだね。支えきれなかったものね。
そうです。あまりにも少数だとやっぱ支えきれないんでしょうね。
だ それもね、だからそうですよ。そういうのを集めればさ、
うん、
いいわけよね。
はいはいはい、はい。
うん。一軒じゃ持たないけど、
うん、
街としてそうやればさ、なんかこう、はいはい、集客もできるから。
そうだね。
うん。そういうトックをね。特23区の中の一つの区はもう、はい、もうまずいものしか食べれねえみたいな区を作っていただけると、いいんじゃないかなと思いますけどね。一駅でもいいね。一駅、その駅だけ。
はいはいはい。じゃあ、まあ、多分候補は北区だと思うんで。
特急通過駅でいいですけど、
ね、そうですね。
とりあえず。
うん。
5本に1本ぐらいが止まる駅です。
ちなみにあなたが好きなお店なのに潰れたお店の代表といえばどんなお店ですか？
1個は中華ですね。
ほうほうほう。
これはすごかったですよ。本格四川、
うん、はいはい、
まあ辛い。
あ、なるほどなるほど。
おっちゃんももう本格、
はいはい、日本語喋れないみたいな。
あ、もう、いや、喋れるんだけど、
うん、
片言で、その片言はそうね、産後ぐらいかな。
ああ。
ほとんどのケースは、いいよしか言わないですね。
はいはいはい。
これやってもらってもいいですか？いいよですね。OK って意味だと。英語の OK しか言えない。
言えない。イエスの OK みたいな話だね。
そうですよ。うん、こう言っとうかな、ここで言ってないかもしれないですけど、その、お釣りがちょっと足りないことが多い。いや、悪気はないんですよ、悪気は。その要は、いや、こっちが1万円とか出しちゃうとさ、
はいはい、
あららと、特に細かいのとかなくて、
はいはいはい、
で、なんか要は、いいって言われるんですよ、要は。ちょっと足りないけど。何十円かが分かる、100円とか足りなかったりするんですけど。まあいいやってことは多いね。あとは、足りない、あまりに、その、まあ1万円とかでさ、全然足りないケースあるじゃないですか。その1000冊全然ないみたいな。
あ、
そうなった時には、あ、困ったな、みたいになって、
うん、
しょうがないから私の方で、その目の前のセブンイレブンに何かを買いに行くんですよ。そういう形で、お金を払うっていう感じの店ですよ。本格でしょ？なんか。旅行者気分が味わえるでしょ？
そうだね。現地っぽいよね。
うん、そう。ちなみにおじさんは常に咳込んでますからね、料理中。
それはね、あ、話を聞いてる限り、はい、まあ複合的な理由で潰れるだろうなっていう。
ただ味だけは絶品です、
ね。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操。ハッシュタグは、シャープ、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方回りましょうか。
はい。
8月8日、西日本新聞、股間にペットボトル、女子中学生に見せつける、男を書類送検。福岡県警浮羽署は8日、男性57歳を福岡県迷惑行為防止条例違反容疑で書類送検しました、
うん。
容疑は5月の8日に福岡県久留米市の公園でスパッツの股間部分にペットボトルなどを入れた状態で近くにいた女子中学生2人に下半身を見せつけて著しく羞恥させるなどして卑猥な言動をした疑いですと。いうことですね。
これは、誰もが一度はするいたずらですよね。その10代であったりしたら。
あ、
それを、ちょっと年取ってやるともう逮捕。書類送検。
まあ子供の遊びじゃ済まされないんでしょうね。
だからでも逆にですよ、うん。その大きさの人はどうしたらいいんですかね、じゃあ。何のいたずらでもないのにさ、
はいはいは
い、おいお前、わいせつだと捕まるさ。逆に問題だよね、その身体的特徴をですね。
はいはい。
なんか攻めるってことでしょ
う。ゴンブトは卑猥だっていうことですよね。
そうそうそう。これはこういうものなんだよって言わなきゃいけないんだもんね。なんだよ、俺がサイクルパンツを履いたらいけないっていうのかっていうことですよ。ねえ、だからこれ、偽物だったから今回さ、そのね、はい、要は意図、 いたずらの意図っていうことで言えるけど、
はい、
もしおいお前って捕まえてみたら本物だったらさ、
はい、
困るよね。
失礼しました。
失礼しました。何言ってんのみたいな、
そう、ね、
なっちゃいますよね。
まあでも実際、スパッツの中にペットボトルを入れてるだけだったら、
うん、
それはまあちょっと犯罪要件にはならない可能性の方が高いので、
うん、
この男は多分その他に何かやってますよね。
あれかな、ペットボトルロケットとか行ったりしたのかな。久美さん、夏休みの自由研究はこれですとか言って、ペットボトルロケットとか言って、飛ぶよとか言って、シュッシュッシュッとか言って。
圧力が高まってるよっていう、う
ん。やっぱ逮捕だろうね。
タレコミいただきました。マックスさん、パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月13日、AP 通信。犯人逮捕の決め手は、流さなかった弁。南カリフォルニアの住宅に不法侵入した男がトイレに残した大便の DNA が証拠となり、犯人逮捕につながりました。窃盗犯はトイレで用を足したが流していなかったと、ベンチュラ軍の警察、ティム・ローマン刑事は語りました。そのおかげで、調査担当者は DNA プロファイリングに必要な証拠を収集することができた。DNA は米国のデータベースにあった別のプロファイルと合致し、警察はベンチュラ軍近くの容疑者住宅を探り当てることができました。ローマン刑事によれば、トイレから収集された大便の証拠から DNA による容疑者検挙に合致したおそらく最初の例だということですね。
さすが、ベンチュラス軍ですよね。
ねえ。
大ベンチュラス軍とか言って。とぼけたらぶっ飛ばされそうですけど。なんで流さなかった、まあ、急いでたとかそういうこと。そもそもさ、
ねえ、
催すなよっていう。
そこでするなよっていう話ですよね。
だけど、だから逆、まあ、だからというか、でもさ、これってのはその弁をした証拠にしかならないわけですよね。
はいはい、はい。
本来は。不法侵入にはなるけど、
はい、
不法侵入&うんこはしたが、
はい、
何も盗んでいない。っていうこともまああり得ますよね。
そうですね、
うん。
だからこの人の逮捕容疑は一応不法侵入だけですよ。
そうだね。
うん。
やっぱりこういうところの爪の甘さなんですかね。
うん。
結果。
はいはいはい。
なんで流れなかったんじゃないの、ちょっとデカすぎて。もしかしたらですけど。
苦渋の決断だった。
それを救って持って帰ることもできたけどもね。証拠隠滅っていう意味では。でもこれ証拠品だから多分取ってありますよね。
ああ、そうですね。
ジップロックかなんかに入れて取ってありますよ。冷蔵庫かなんかで。
はい。
これちょっとすごい証拠品ですね、これね。
裁判で出てくるわけですよ、それが。
裁判長って書いて。証拠を提出します、みたいな。
そうそうそう。
はい、認めますとか言ったら、こう、何に乗って出てくるんですかね。プラスチックの、なんかお弁当箱みたいなのに入って。お昼のカレーにはまだ早いぞ、とか言って。ボケてみたりして。裁判所爆笑みたいな。
8月14日、朝日新聞。女子大生に体液かけた疑いで男を逮捕。路上で自分の体液を女性の服などにかけたとして、愛知県警は14日、容疑者49歳を器物損壊の疑いで逮捕しました。
うん、
わざとではない、と容疑の一部を否認しているということです。
あ、
容疑者は道を教えてほしいと女性に声をかけて、メモ帳とペンを渡して地図を書いてもらっている間に背後に回り込んで体液をかけたということですね。
それがわざとじゃないとすると、
はい。
ものすごい早い人ってことですね。
しかも、全く自分でコントロールが効かないってことですよね。
暴発状態、常に。
常にね。
おっとっとっとみたいな。おっと死刑みたいな。
でも、よく考えるとそれ、
はい、
下着に収まってないんですよね。
ああ、だから、そこが問題だね。
うん。
外に出してるから、こうそういうことになるわけでね。
そう。内側でいくら勝手に出ちゃう分にはいいですよ。
いや、だからそれがあり余ってというか。
はい。
もう、ほとばしってしまった。これは下着とかズボンというのは繊維ですからね。
はい。
これは繊維の目がありますからね。
はい。
粗めの、朝とかなのかな、涼しい目の。粗いんですよ、目が。ちょっと。だからこう、勢いがつくとね、
はい、
外に出てしまう。
でもそれはだからやっぱ管理責任が問われるところですよね。
そうですね。うん、もうちょっと二重三重にできるだろうとかね。
そうそうそう。う
ん、あとはもう、その、そういうこと考えるなと。
はいはい。
常に賢者タイムでいろ、みたいな。だから、常にそう、なんていうの？あの、句を唱えているとかさ。妄想しないように。
はいはい。
つまらないことをずっと言っているとかさ。はいはい、ジュゲーム、ジュゲームとかさ。
ちょっとでもなんか邪念が入ると出ちゃうからね。
そうそうそうそう。
うん。だから多分、この人は本当に日常的にしょっちゅう出ちゃうとしたら本当に親の葬儀とか出れないですよね。
そりゃそうですね。
うん。喪主ができないですよ。
まあ。
この度は足元の悪い仲みたいな話をしてるときにですよ。ちょっと、喪服の遅れ毛が、見えたりすると、漏れちゃうわけですよ。
もうだからあれでしょう、だから、うん。ものすごい濃いサングラスをかけるしかない。葬儀にも合うじゃないですか、その方が。なんか
真っ黒でね。
真っ黒な。
8月15日、メーテレ。100万ドル紙幣の嘘の投資で現金詐欺。
ん？
実在しない100万ドル紙幣への嘘の投資話を持ちかけて、名古屋市の高齢の女性から現金600万円を騙し取ったとして、82歳の男が逮捕されました。警察によると、容疑者は2015年、他の男2人と共謀して、当時72歳の女性に対して、100万ドル紙幣1枚を150万円で購入すれば、1年以内に約4500万円に換金できる、などという嘘の投資話を持ちかけて、女性から現金600万円を騙し取った疑いです。調べに対し容疑者は全く理解できませんと容疑を否認しているということですね。
いや、本当に理解できていないよね、これ。なんで100万ドルなのに4000万円にしかならないんだろう。
私としてもなんで詐欺ができたのかよくわからない。
そうそうそう。そうする話を持ちかけているのに。まあ、そうはしないけど、何かおかしいっていう話ですよね。ね
あの、
100万円ですか、最初の。
100万ドル紙幣を150万円で買う。
ああ、そうなんだ。150万円で、うん、1億円の紙幣を買うんだけれども、
はい、
戻ってくるのは4000万ですよ。
4500万円ですよ、と。
これ6000万も取るの、おじさんが、みたいな。おかしいよね、これ。
なぜかこの投資話が通ったのは理解ができない。っていう感じですかね。
これはもう、なんていうの、
うん、
詐欺の範疇ではないよね、多分。うん、要は何でしょう。謎謎ですから、みたいなことで。はいはい、嘘すぎるっていうことで、これは詐欺には当たりませんって、はい、裁判で主張した方がいいっちゃう。
誰がこんな口頭向けの話を信じるんだと。
そうそうそう。だから
。明確な冗談じゃないかと。
そう。
だとしたら、この女性は何らかの投資の気持ちで、もうあなたにあげますよみたいなことなんじゃないですか？
そうだよ、そう。
そんな分かりきってるんですよ、あなたの嘘なんて、と。
シュールだなこの話は、と思ったら。うわっはっは面白いっていう意味での100万じゃないですか、
は
い。
私をよくここまで笑わせてくれたわね、と。
そうそうそう、
うん。
お金持ちにとってはやっぱりおひねり100万ぐらい当たり前でしょうから。あなたたちなかなか面白いわね、これでも取っときなさいの100万じゃん。だって本当にさ、シュールコントみたいじゃないですか。ねえ。
突っ込みどころしかないですよね。
そうそうそ
う。
うん、全員がボケている
て。突っ込み不在だね。
まあ、裁判で検察が突っ込むまで誰も突っ込めない。
そうだね。てなわけあるかいっていうのを言ってくれる人が、もう検察しかいないっていうことですね。
そういうことです。
うん8月15日、産経新聞。連続不審火の神社に焼けた下着やストッキング。14日の午前1時5分頃、宮城県の神社で、賽銭箱の上に設置された鈴についている鈴緒の房から煙が出ているのをパトロール中の警察官が発見しました。
うん、
署によると、7月下旬頃、焼けた女性用の下着が賽銭箱の下にあるのが発見されました。
うん、
今月9日には焼けたストッキングが賽銭箱の上で発見されました。
うん
また、12日にも、鈴緒の先が焦げているのが見つかっています、
うん。
下着とストッキングはいずれも別の場所で燃やしてから現場に持ってきたと見られていて、署は4件の不審火の関連を調べていますと、
うん。
いうことですね。
謎ですね。
何ですかね、これ。
何でしょう、何かの儀式ですかね。いやー、でもしかも他で焼かれた後。
そう。
まあ、やっぱり処分に困ったんでしょうね。もはやもうそのね、我々の手には負えないっていうことで、
うん、
神様の領域にお願いしますっていう。一緒に三千箱にはすごいお金入ってたかもしれない。ちょっとこれお願いしますみたいな。
供養してくださいと。
うん、
ってことはなんか呪われたパンティーってことですよね。
いや、それはどうかわかりませんけど。
だって燃やさないとどうにもなんなかったんでしょ。
ああ、もう暴れ出したんじゃないですか。
ねえ。
でもあれですね、今回はじゃあ何、その房を燃やしたとこ、直接的に神社に危害を与えてますからね。
そうなんですよね。
ちょっと今までと違いますね。
そうなんですよ。だからこの、最初は下着が賽銭箱の下、次がストッキングが賽銭箱の上、
うん。
で、その次が、その巣像が直接焦げてた。
うん。
だんだん登ってるんですよ。
危ないね、それは。
だからこの、なんか見えないやつが、燃えながら登ってるんですよ。
下着を落としながら。
落としながら。
ああ、それはちょっと目に見えないの怖いですね。
怖いですね。なんかそういう妖怪っぽい何かがこの神社に取り付いてる可能性がありますね。
それちょっとあれだね。あの、もうその神社の力でどうにか成仏させるしかないですね。
ね。
困りますね。
タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月16日、神戸新聞。子供の風呂をめぐって口論。義理の兄の首に噛みつく。子供の風呂の入れ方をめぐって口論になり、義理の兄の首に噛みついたとして、兵庫県警尼崎東署は15日、傷害の疑いで会社員の男性33歳を現行犯逮捕しました。
うん、
逮捕容疑は同日午後8時半過ぎ、自宅で義理の兄の首に噛みつき、軽傷を負わせた疑いです。
うん、
署によると、男は妻と子供二人、義理の母と五人暮らしで、
うん、
お盆休みで義理の兄夫婦と子供の三人が帰省中でした、
うん。
子供の風呂を誰が入れるのかをめぐって、男と義母が口論になり、うん、仲裁に入った義理の兄の首を噛んだということですね。
首を噛むっていうのはかなり動物的ですよね。
犬なら殺しにかかってますよね。
他に攻撃の手段ってありますよね、その。
はい。
なんでしょう、その。まず手が出ませんかね、普通の人は。
ねえ、肩を押したりとかするじゃないですか。
おいとかね、ありますけど。
うん。
顔を近づけていくっていうのはちょっとこう。どういうことなんですかね。
もう、ノールックでバイトですよ。
あの、ものすごい、あれですよね、懐に飛び込んでますよね。
一瞬の出来事ですよね。
普通はその、非常に怖いわけですよ。はい、飛び込むのも怖いじゃないですか。
うん。
だから、あの、ボクサーだって、ジャブを打って距離を縮めるのに、
はい。
いきなり一撃必殺ですよね。
そうですよ。気づいた時には噛まれていた。
すごいね、これは。
だから多分それが一番自信のある技なんでしょうね。
必殺。
そうそうそう。だ割とこう、左側にバー倒しといて、
うん、
右強パンチですよね。
グイッ、
グイッとやると噛む。
すごいやつだね。確かにあった。ありましたね。では、コマンド難しかったけど、ね、ちょっ
と。まあ、もしくは、両手が子供で塞がってたんじゃないですか。
にしても届かないと思うんだけどね。首が伸びるタイプの人だったのかな。
ああ。
グイッと。
グイグイ伸びる。
うん、六六首とかさ。
怒りに任せて首が伸びるっていう。
そう、その類じゃないと。
ね
来ないよ、普通顔は。
ねえ。もしくは家がものすごく狭いんじゃないですか。
もう、話してる段階で、
そうそうそう。
首に口がある。
ある。
意図してなく、ちょっと噛んじゃった。
そう。もう立水の余地がなくって、ギチギチなんですよ。5人が。
お
だからその、だ普段5人でギリギリの家に3人も追加して入ってるもんだから。
ああ、それはもうあれだね。
ね。
だから1人は立っていて、1人横になっていて、みたいな、そういうこと。
そうそう。
テトリスみたいなことになってんじゃないですか。
そうだね。立体的になってたっていう。
誰が風呂を入れるかっていうよりも、まずこれの状況どうにかしろよ、みたいな。
そうだ
よ。
どうやって寝るんだ、こんなところで。
そう。それじゃないかな。
3畳で8人ってどうかしてるよっていう話ですよね。
そうそうそう。そっちなんじゃないんです
よ
ね。
8月17日、産経新聞。恐喝容疑で男2人を逮捕。 男性から現金約47万円を脅し取ったなどとして、神奈川県警厚木署は恐喝容疑などで容疑者22歳ら男2人を逮捕しました。
はい。
逮捕容疑は4月1日午前10時半頃、路上でアルバイトの男性20歳に対し、お前が原付で平塚に来たことで怒っている。指を落とすか現金を用意しろ。などと言って現金30万円を脅し取ったのをはじめ、同月6日までに計3回にわたって男性から現金約47万円を脅し取ったとしていますと。
原付が。
原付で平塚に来るのはまかり通らんと。
そう、関所かなんかがあるって。ねえ、どういうことなんですか ね。
これはだからなんか予定があるんじゃないですかね。つまり、原付で平塚に来ちゃうと、
うん、
その先、いかんともしがたいから怒ってるんじゃないかと思ったんですよね。つまり、この後本当はもっと4人乗りとかの車がないとどうしようもないっていうことだと思うんです。
あれじゃないんだから、
うん。
本当はこの後銀行強盗とかしようとしたんじゃない。お前は足を用意しろって言われたのに原付できたんじゃないか。それは怒るよね。
怒りますよね、それはね。お前一人でブンブンじゃねえよっていう話ですよね。
お前だけ逃げてどうすんだよ。
それはしょうがないっすわ。
はい、そういうことじゃないですかね。
もう銀行強盗するほどね、差し迫ってお金が必要なのに、
うん、
お前が原付きで来たせいで台無しだろと。
そう。
じゃあもうお前が30万用意しろと。
で、あれですよ、多分その、
うん、
準備金として30万円渡したら、
うん、
車じゃなくて原付きで来たんじゃないですか。逃走資金として用意してあった30万円。もう全部原付きに使っちゃったんじゃない。
買っちゃったんだ。
チューニングしてんじゃないですか、原付きを30万かけて。早くなったんすよ、これ。とか、そういう問題じゃねえよ、みたいな。それはその分を返せと言いたいよね。
うん、そうですね。Go バイク王ですよね。
今すぐね。
今すぐね。
今すぐバイク王です、
ね。今すぐバイク王なら出張買い取りしてくれますからね。
おそらくそんなに戻ってこないと思うんだな、その現金はね。
8月17日、朝日新聞。高校生に淫行容疑で男を逮捕。三重県警は17日、チャットアプリで知り合った少女とみだらな行為をしたとして、男性26歳を県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕しました。
はい。
二人は7月にチャットアプリを通じて知り合い、その後別のメッセージアプリで連絡を取り合いました。
うん、
少女が会ってほしいと伝えると、男は自分の友達のところに行って、と自宅アパートの住所を返答。
うん、
今月10日に少女はバスや電車を乗り継いで伝えられた場所に向かって一緒に過ごしたということです。ところが5日後に部屋で見つけた郵便物が少女が連絡を取り合っていた男の名前でした。
うん、
ただ画像で知っていた顔と違うために不審に思って彼氏と思っている人と違う人がいますと110番通報したということです。
ああ、
わかりにくい事件ですよね。これ、文章書いてる人が下手なのかなと思ったんですけど。まず、チャットアプリで知り合いました。顔知りません。
はい、はい。
で、その後に別のメッセージアプリを使っておそらく顔写真を送ったりしたんでしょう。男から女の子へ。
はい、はい。
だけど、その時の顔が多分違う人なんですよね。
ああ、そうか。なんかいいやつになってんだ、
う
ん。
そうなんですよ。多分自分の顔よりもかっこいいとかそういう顔を男は送ってたんでしょう、きっとね。
はいはい。
で、それがバレるのが怖いので、自分の友達のところに行ってほしいっていうふうに、まず告げるわけですよ。
はいはいはいはい。
で、友達のふりをして少女に会ってたわけですね。
ああ、そういうことか。
だけど、郵便物見たら、え、この名前って本人じゃないの？っていうことに少女は気づきましたと。
うん。
で、もしもし警察ですかと。
うん。
どうも、彼氏だと思ってる人と、この人顔が違うんですけど。
そういうことか。そんな受付まで受けてくれるんだね、警察は。
そうですね。割と警察の人もね、要領得なかったと思いますよ。8月17日、NHK。関東4県高校野球部のボールなど盗難相次ぐ。関東地方では先月以降、4つの県の高校17校で公式野球部のボールやバットなどが盗まれる被害が相次いでいて、警察が窃盗事件として調べを進めています。
うん、
栃木県高校野球連盟によると、 先月中旬から16日にかけて、栃木県内の高校7校で、硬式野球部のボール合わせて3400個余りやバットなどが盗まれる被害が相次いでいるということです。また、警察によると、群馬県内でも今月6日、高校3校からボールが盗まれたなどと届け出があり、硬式野球部のボールおよそ1500個、金属バット9本などがなくなっていたということです。
うん、
同じような被害は茨城県や埼玉県の高校でも相次いでいて、うん、茨城県内では合わせて2つの硬式野球部でもそれぞれボールがおよそ600個盗まれたほか、うん、埼玉県では5つの高校でボールやバットが盗まれる被害があったということで、警察が窃盗事件として調べていますと。
おー。
いうことですね。
おー、すごい取られてるね。
これなんか続々と被害が判明していて、どうも合計すると1万個近くボールが盗まれてるらしいですね。
すごいね。
もう何件にもまたがってて、ものすごい数盗まれてるらしいです。
それはすごいね。
ね。
まあでもこれは怪しいね。
うん。
やはり、盗まれていない学校の野球部が怪しいね。ライバル校の練習量を落とすためですよね、これ。
ああ。なるほど。
そら野球部、いや、ボールなかったら練習できないもんね。練習不足で本番を迎えなきゃいけないよね。トーナメント表を やってみて、はいはい、全部に当たる確率があるっていう学校1個を洗い出せばいいんじゃないですか。
トーナメントの足を色塗っていくじゃないですか。
そうそうそう。
あれで優勝にたどり着くまでにぶつかっていく高校のボールが全部ないやつを探せ。
そうです、そうです。逆算していく。そこの顧問が怪しいで。
顧問がちょっと悪いやつで、手を回してボールを盗ませてる可能性が。
可能性が。
はいはいはいはいはい。ただ惜しいことに、今、強豪校はみんな甲子園にいるはずなんですよね。うん。先月以降って結構直近じゃないですか。
いや、直近の練習ですよ、やっぱり重要なのは。
ああ。
最後の最後で、はいはい、ちょっと全く練習できていませんっていうのはすごく不安じゃないですか。
追い込みができてないんですよね。
最後の追い込み全くできなかったってところがやっぱ怖いじゃないですか。最後の手段はってことですよ。もう今更俺らが練習しても届かないと。
はいはいはい、
だったらもう最後の手段ってことで、はい、そういうのに出たかもしれない。作戦に出たかもしれないから。
先生にも多分事情はあるんでしょうね。今月、今年こそ甲子園でいい成績を残さないと。
そう。
クビですとか。
野球部が廃部になるとかさ。
そうそうそう。
あるかもしんない。
もうこうなったらもうちょっと裏の世界に力を借りるしかないと。
妨害工作。
そう。ちょっとやっぱその障害とかは良くないので。
あ、そうそうそうだよ、
ちょっとボールをお借りしてこいと。
そうそうそう。隠しておく。
いう形になったっていうことかな。
うん。
うん。甲子園常連校だけど最近勝ててない高校が怪しいですね。
確かに。そうなると校長の関与とかも疑われますから
ね。疑われますね。
なんかね、学校のそのね、名前のブランドとかありますからね。
うんうん、
だってこれ何校分ってことはさ、
うん、
不要ってことだよね。どう考えてもその数は。
不要？
要は例えば一つのやつって言ってもそこまではいらないってことでしょ、だって。いろんな、学校から何千校も取ったって、使い切れないわけですよね、
うん、
多分。
あ、まあまあ、普通はね。
新しい、例えば、なんか要は、俺らちょっと野球やるぞ、野球チーム作ろうってなって、うん、ボールねえじゃんってなって盗みに行ったとしてもですよ。
うん、
そんなにはいらないわけだよね。
いらないですよ。
あるとすると、何チームも作ってますよね。つまりリーグを作ってますよね、野球リーグを。どこかで。裏の。
はいはいはい。
新しい野球リーグを作るみたいな。
もうその環境から、立ち上げ時点からイリーガルなんだね。
そう、もう、コミッショナーが悪だっていうことですよね。アンダーグラウンド野球リーグだみたいなことになってますよね。
はいはい、一つもリーガルな部分がない野球のトーナメントです。
そう。
うん、
それぐらいしか考えられません
よ、ね。8月18日、産経新聞。滋賀県立高校の教諭を猥褻物陳列罪などで略式起訴、
うん。
ツイッターに男性の下半身の画像を投稿したり、生徒13人の個人情報が記載された書類などの家庭ゴミを公園に捨てたなどとして書類送検されていた滋賀県の高校の男性教諭31歳について、高学県は猥褻電磁的記録媒体陳列罪と廃棄物処理法違反罪で略式起訴しました。
うん、
関西は8月1日、罰金30万円の略式命令を出しました。男性教諭は16日には、6月に大阪市内で酒を飲んで車を運転し、事故を起こして退げたなどとして、大阪府警東淀川署に道交法違反の容疑で書類送検されていましたと。いうことですね。
めちゃくちゃですね。
やりたい放題ですね。
しかも、罪がさ、いろいろに多岐に及んでますよね。
割とバリエーションが豊富ですよね。
全く連携ないもので全部捕まってますよね。
そうなんですよ。やることなすこと全部犯罪っていう。
ほんと悪ですね、これね。
ね、
うん。
なんでこの人は教員免許が取れたのかって話ですよ。
いやー、ほんとだね。
割とすごい経歴ですよね。車に飲めば酒を飲んでるし。
そう。
ツイッター始めました。ボロンだし。個人情報もゴミ箱に捨てちゃうし。
そこって何なんだろうね、それは。
ねえ。
なんでそんなことすんだろうね。
なんかだから、その、学校から家に帰るまでの間に捨てちゃったんでしょうね。
だから点数の悪いなんか、テストとかと一緒だよね、考えは。
うんうん、うん。
ああ、もう持って帰りたくねえな、これ、みたいな。
そうそうそう。
捨てちゃえ。そういうことじゃないですか。
もう公園のゴミ箱にポイっていう。
小学生ですね。完全に。だってね、そんなのさ、職員室にシュレッダーあるんだしさ。
うん。
タブが混ぜてあるしさ。
ありますよ。
そこで捨てりゃいいのにね。
うん。これは多分、その、芋づる式になんかいろいろ出てくる人ですよね。ここまで来るとね。
そうだね、うん。
ちょっと教師には向いてなかったですね。
そうですね。
うん。あの、いいところが全くない GTO みたいな人ですからね。
確かに。
うん。
すごい。ただの乱行ですからね、本当に。
そうなんですよ。生徒は誰も慕ってくれないんですよね、これだとね。
そりゃそうだよね。
うん。
生徒のためは一個も思っていません、
ね。思ってない。グレートっていうかギャングですよね、G はね。
うん。
うん、
すごいな。
まあ、早めに目が詰まれてよかったなということで。
まあ、そうですね。う
ん、これが校長になったら大変ですからね。8月18日、毎日新聞。フォルダー名データ泥棒で顧客名簿の不正入手が発覚。千葉県警生活経済課などは17日、前に勤めていた土木建築会社から顧客リストなどのデータを不正に持ち出したとして、会社員の女性43歳を不正競争防止法違反の容疑で書類送検しました。女は一旦貸与されていた会社のパソコンのフォルダーにデータ泥棒と名前をつけて保存。転職先で使おうと思って盗んだと容疑を認めていますが、データ泥棒を残したまま退職してしまい、事件が発覚しました。捜査関係者はわざとフォルダを残したとは考えにくい、うっかりではないかと見ているということですね。
いや、律儀な人なんですよ、多分。
はいはいはい。
フォルダ名は分かりやすくっていう鉄則に従ってるんですよね。
うん、そうですね。
10年後に見たって分かるよ。
分かりますよ。これが、
分かるよね。
盗まれたものだと。律儀なんだけど、やっぱうっかりなんですよね。
ちょっと間違った理解なんで、その、フォルダー名は分かりやすくっていうのは、
うん、
自分にとって分かりやすければよかったのであって、
はい、
別にね、初見の人でも分かっちゃう内容にしなくてよかったんですけど、
ね。そうなんですよ。割とね、リテラシーが高いんですけど、ちょっとうっかりですよね、やっぱりね。この人、このデータを持ち出すのに、クラウド使ってるんですよ。
お
ー。Google ドライブにアップしてるんですよ。
おー、なるほど。
で、それを、別の場所からダウンロードしてるわけですけど、
うん、
それで気が緩んじゃったんですよね。
残してある。
そう。手に入ったから、
あ、
うっかりその元のアップした元のコンピューターから消すのを忘れてたと。
しかも泥棒ってついてると。
ついてる。
いや、これはね、
うん、
ちょっとね、怪しすぎますね。
はい。
わかりやすすぎますよ、これは。
はいはい。
これはやはり作戦じゃないですかね、逆に。
おー。
裏ではもっとやばいものを取られてますよ、多分。
ああ、なるほど。
これぐらいで書類送検ならいいやと。
はいはいはいはい、はい。
実際はもう国家機密レベルのやつもう、第三国。持ち出してますよ、多分ね。
この、前の土木建築会社が受け負っていた国家的なプロジェクトの何かを。
はい、そうそうだと思います
よ。うん。
それはもう、もはや第三国に行ってると思うんですよ。で、 まあね、そのね、そういった嘘を隠すにはね、
はい、
もうちっちゃいあれはありますか、ちっちゃい嘘でも作っといた方がいいわけですから。
なるほど、なるほど。
はい。
もうこいつは逮捕したっていうふうに気抜かしといた方がいいわけですね。
そう。これでね、案件がクローズってなった方が、わかんなくなっちゃいますから、
うん。そうですね。
これはかなりの手だれじゃないですか。
アフターケアもする泥棒ですよね。
そう。
うん。
プロフェッショナルとはこういうことだね。
そうですね。うっかりでは実はなかったっていうのが真相ですわ。
そうだからあの、うっかりさんを装った敏腕工作員ですね。うん、
ですね。はい。タレコミいただきました。マックスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
8月18日、神戸新聞。中学校に侵入、現金や体操服123万円相当を盗む。神戸市中央区の遊戯施設内でゲーム機の間に隠れて生活していたとして建造物侵入の疑いで逮捕されていた公判中の男性被告30歳が同市内の中学校にも侵入し現金などを盗んだ疑いで逮捕起訴されていたことが8日捜査関係者への取材で分かりました。捜査関係者によると被告は神戸市内の中学校などに侵入し現金や体操服カバンなどを盗んでいた疑いがあるということですね。
いやちょっと謎が多いっていうか気になるポイントが多すぎますけどね。まず、ちょっと住んでいる場所が特殊ですね。
まあそもそもの始まりは、ゲーム機の間に隠れて生活していたことが、まず最初の逮捕だったと。
うん、それ本当ちょっとよくわかんないよね。
多分だからラウンド1みたいなところで。
あ、だからすっごいでっかいところで。
ですよね、きっとね。
生活できるんだね。ああいうとこって24時間営業なんですかね。
ああ。まあ割と深夜の営業してるところあるんじゃないですか？
ゲームセンターとかってあるよね、確かにね。
ねえ。
そしたら確かにさ、結構奥の方のその、あんまり人気のないゲーム機とかだったら、
うん。
いけるかもね。
ねえ。隙間に隠れて。
プリクラ機とプリクラ機の間に。生活していて、こう、時たまなんかさ、
はい。
映り込んじゃったりしてて、ね、くらい。心霊写真みたいになってるけど、違います、みたいな。
あそこプリクラやべえよって話になる。
やばい。
でしょうね。うん。
確かに、でもその、ちょっとした、確かに24時間だったら、その人が遊んでいる人なのかどうかわかんないもんね。
ああ、そうだね。
うん、だし、お客さんから見るとその人店員かもしれないと思うし。
こんなところで座り込んでて。
そうそうそう。直してんのかな。だからもう、都会のっていうのはこういうとこがあるってことだね。
なんか曲がりしてるやつみたいな。
そうそうそう。
そういう虫っぽいのがいるんですよね。
寄生してる人がいるんだ。
そうそうそう、うん。ゼビウスやりたいんだけどいいのかなみたいな。
そういう人がいるんだよね。
ねえ、おっちゃん体育座りしてるけどいいのかなっていう感じですよね。
盗んだ体操着で。
では、不審者の方参りたいと思いますけども。
はい。
最初にちょっと言っておくと、
うん、
この一週間はものすごく、シリアスな奴らが多くてですね。ちょっと我々取り上げられるものが少ないんですよ、今週。
残念。
残念ですよ。本当に皆様お気をつけください。
そういう意味ではね、そうそう。
割とナチュラルに全裸の男が全国に出ています。
ナチュラルに全裸の男ってのは。
はい。
もはやカオスですけどね。
もうそこら中でヌーディストがカッポしてますんで。
そう。
取り上げるところがないんですよ。
うん、
自然なんで。
うん、そうね。
はい、
うん。
ただ裸で歩いてるだけの人みたいなのがすごくいっぱいいたんで。そういうのを覗いていくと今週ちょっと取り上げられる件数が少ないかなと。
あ、残念。
はい。まあ我々的には残念ですけども、皆様はお気をつけいただきたい。
うん、あ、そういうことでね。はい。
ということです。
はい。
では、まずは意味不明言動系から。
はい。
8月14日、北海道。午前3時30分頃。共同住宅で女性が窓を開けて、網戸とレースカーテンをした状態で室内にいたところ。
うん、
男に室内を覗かれた上に、
うん、
見られてますよ、と声をかけられる。事案が発生しました。
ああ、これは、微妙、
うん、
絶妙だね。
はいはい。
声をかけることによってさ、
うん、
注意喚起をしたことになるもんね。
そうなんです、ね。
これは、 結構すごいことだね。
覗きからカテゴリーが変わるんですよ。
変わるよね。しかもその、覗いていたのではなく、
はい、
覗かれてる状況にしてますよ、オタクってことで、相手にこう責任転嫁するっていう。
そうなんですよ。
すごい高度なやつだね、これ。こいつすごいな。
ちょっと覗きも楽しんだ後に、
うん、
カテゴリーチェンジを図ることで罪を逃れてるんですよね。
しかもちょっと優越感ってやつだよね。
そうですよ。私は悪くない。
俺町のいいやつみたいな。
ね、善人面ですよ。
防犯意識逆に高いみたいな。
ね。
でもこれ確かにこれいいポイントだなと思ったのはですよ。
うん。
例えば何か人に注意するときって、
うん。
一回は見てるってことだね。そうしたらね。
そうだね。
例えばその。下着が見えてる人に、
うん、
下着が見えてますよって親切心で言うんだとしても、一、うん、回は俺見てるよって言ってるってことだもんね。
そういうことですね。イコールですよ。
そういうことだよね。
まあ、それはよくある話ですよ。
ああ。
そういう時は、近くにいた女性に注意してくださいって言ったりするじゃないですか。
あ、そんなことするんだね、みんなね。やっぱ。
それぐらいの気遣いはしますよ。
でも、その言われた女性が気遣いがなくさ、あのおじさんがって言ったら、下着が見えてるって言ってますよ。本当嫌ねえとか言って。ええみたいになっちゃうね。
8月14日、静岡県、午後11時10分頃、入浴中、浴室の窓越しに人影が見えました。
うん、
窓にシャワーをかけると、人影は消えましたが、再び現れました。
うん、
なんかそういうミニゲームっぽい人ですよね。
ミニゲーム。
あの、シャワーを避けて、お風呂を覗こうみたいな。
あるね。
そういう、こう、ゲームウォッチっぽい単純なやつですよね。ピッ、ピコ。
キャーバシャバシャバシャバシャ。キャーバシャバシャバシャ。でしょ。何十年前のゲームだよ、それ。
8月16日、埼玉県、午後4時40分頃、歩行中の児童が自転車に乗った男に画鋲を投げつけられました。
おいおいおい。
まあ、アーバン忍者ですよね。
日用品で代用してる感じがしますね。
もう巻き菱はちょっと手に入らないですからね。
あれなんだよ。現代にタイムスリップした忍者ってことですよね。
ああ、これは便利
だ。これは便利そうだ。そうそうそう。なんと巻き菱が文房具店で売っているとは。
この無印という店、侮れぬ。
そうそう。しかも大体透明で非常に目立ちづらい。素晴らしい、みたいな。
穴も目立たないだと、みたいな。続いて、声かけ。8月14日、愛知県、午後8時頃。男が生徒に対して、握手して、ハグして、ご飯食べに行こう、などと声をかけました。
一応段階を踏むタイプの人だね。
ただ、距離の詰め方が早いんですよね。ホップ、ステップ、ジャンプみたいな。
一歩一歩とは言ってないよね、やっぱり、ね。
そうなんですよね。結構こう、うん、トントンと。
三段飛ばしぐらいしてくるな。
してくるんですよね。
本当はやっぱり、ちょっと戻した方がいいよね。
はいはい。
握手、ハグ、もう一回握手みたいな感じで、こう、ちょっとこう、距離の詰め方をね、こう、うん、だあの、変則的にすると、
はい、
した方がいいんじゃないかなと思いますよね。
ただこれ、順番はちょっとおかしいですよね。普通、距離詰めるんだったら、
はい、
まあ最初がご飯じゃないですか。
おー。
いきなり接触はちょっと厳しいですよね。
確かに、普通の関係を見るとそうだね。
ね。ご飯食べて、握手して、ハグだったら、まあ、順序としてありかなと思いますよ。間ステップ飛んでますけど。
まあだから、その、おじさんの言ってるご飯は相手の手料理ってことじゃないですかね。
飛ぶね。
かっこ朝食ですよね、多分。
席入ってるね。うん、
トントントントンという朝の音が入ってますよね、その最後のやつには、多分。それをちょっと、食事とぼかしていますけど、ね。
はいはい。また時代錯誤な朝食の風景が8月14日静岡県午後11時頃見知らぬ男に突然いいなと思ってついてきました、うん、名前を教えてくださいと声をかけられました。いいなボタンです
ちょっといいなボタンを押してしまったと。
そう。なんかでもそうちょっと思ったんですけど、
はい。
いいなと思われたら、カウントが増えるみたいなのが頭の上についてたら面白いなと思って。
ほ
ー。これからその AR とかがどんどん流行るじゃないですか、きっと。
そうか。見えるね。この人のいいね、今日のいいね数みたいな。
そうそうそうそう。
でもさ、確かに今こう、いいねを受けることにみんなこう、躍起になってる世界ですから。
はい。
こういうこと言われると、もしかしたら、ちょっとハードル下がっちゃうかもしれない。
ああ。
だから、ちょっと言い方がね、うん、いいなと思ってではなくて、
はい。
ちょっと昨日からいいねボタン押しまくってるんですけど、私みたいな感じで。はい、
ストーカーですよね。
いや、フォロワーです。
8月18日、静岡県、午前5時20分頃。散歩中、見知らぬ男に、おばさん、おばさん、と声をかけられました。
うん、
男は40代ぐらいだったということですが。
はい。何がいけないですか？
私はおばさんじゃないわよ。
そういうことで怒って通報。そうなっちゃいますよね、だって。
これ男は別に何も不審なところがないんですよね。白いワイシャツと長ズボンだっていうことが書いてありますけど。
おばさん呼ばれしたもんだから通報されたっていう、はい。
まあちょっとそうかなと思わざるを得ないですかね。
まあ理由もないのに呼び止めるんじゃないってことなのかな。
いやでも多分声かけられたとは言ってますけど、何かされたみたいな話はないので、
そうだね。
もう、その声かけ自体で通報してると思うんですよね。
そうですか。
となると、もう呼び方が気に食わないぐらいしか、ないんじゃないかな、と。
確かにそんな気がしますね。
そして、露出その他まとめて。8月12日、福岡県、午後5時頃。男が通行中の女性に下半身を見せるという事案が発生しました、
はい、
犯人は年齢50歳ぐらいの男で、黒髪短髪のカツラにピンク色のワンピース白い長袖シャツにサンダルを履いていました。
うーん、
まあ、夏らしいファッションですね。
夏らしいかねそれ、うん、ちょっと暑苦しい気もしますけどね。なんかピンクだの黒いカツラだの、
はい、だって黒髪の清楚なワンピースですよ。
まあ、そうですか。
はい。
で、下半身だけは履いてないのか。
そうでしょうね、きっとね。
そう
か、ね。はい。だから涼しいでしょうね。
そういう意味でも涼しいよね。
はい。サンダルだしね。
そうね。軽装ですよね、基本ね。
ね。
力が入ってない感じがしますよね。
ああ、慣れてる。
うん。いや、もう少しその、なんですか、気合を入れてもらいたいですよね、やっぱり。
というと。
いや、なんか、突っかけでちょっと外暑いわ、っていうか、なんか、あるじゃないですか。おばあさんとかがちょっと暑いからっていうのは、ちょっと下着っぽい感じで出てきちゃうみたいな。
ああ。
あんな雰囲気ですよね。
ああ。そう。誰もやらないタイプのコスプレですよね、それね。
うん、そうだ。そっち目指してるのかなって思っちゃいますけどね。
細かすぎて伝わらないコスプレですよね。
そういうことか。うん、
白いシミーズみたいな。
そうです、そうです。便所サンダルでしょ、大体ね。これやっぱりかなりそこをね、目指してるんだとすればかなり、高いですよね。品質高いですよね。
8月15日、愛知県、午前2時20分頃。男が女子高生に対して下半身を露出しました。
うん、
男は40歳ぐらいで黒いアイマスクをつけていました。
見えていない。
自主的にモザイクみたいな男ですよね。
でもその状況でさ、
はい。
ふらふらできるんですかね。
できたんでしょうね。
もう心の目で見てるってことですか、外。
ああ。
その域に達してるんですかね。
割と上級者ですよね、だからね。
もしくはその下半身がセンサーとなって、
はい、
うまく歩けるみたいな。
風上がわかるっていう。
そうだね。こっちは北かなみたいな。微妙な温度差、もしくは気圧差みたいなのを感知して、
はいはい、
駅まで行けるみたいな。
捕まらずに行ければゴール。
そう。もしかしたらその実験中だったのかもしれないよ。第六感を鍛えたいみたいなことで。
はいはいはい。
下のこの第六感を鍛えて、はい、駅まで行けるかなみたいな。
俺のコンパスで。
そうそうそうそう。
たどり着けるかと。
そう、うん。その実験をちょっと見てしまっただけかもしれない。
これでも、だから一石二鳥なんですよね。顔も見えないし、
うん、
見られてゾクゾクするし。
誰に見られているか分かんないわけよ。
そうなんですよ。
かなりの上級者だよ、これ。
もうそれが、たったアイマスク一つで体験できる。
だからもうさ、普通の露出ではもうダメだってことだ。
そうだね。
飽きちゃった人だね。
うん。
かなり危険だな。
これ一本あれば俺はもう最高だと。そういう域にいる人だということですね。
相手の反応とかもういらないんだから。
そうですよ。うん、出してりゃいいんですから。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
なんかゲーセンに住んでた人がいましたよね。
ああ、隙間に隠れてた人いましたね。
都会は隙間が多いんだなと思いましたね。
ああ、はいはい。
四角が。
はいはいはい。
前ほらトイレに、の2階に住んでた人いましたし。
2階っていうか、まあ天井裏ね。
まあ、で裏ね。
うん。
結構多いんじゃないの？その住めるところって。
ああ、そう考えるとおっかないですね。
そうでしょ？
うん。
そのさ、全然認識してないところに住んでるやつがいると思うとさ。
ねえ。
怖いよね。
例えば自分の家から駅までの通りとか、道決まってるじゃないですか、ね、う
ん。はい。
そこの間で、ちっちゃいこう家と家の隙間みたいな通りとかあるじゃないですか。
あるあるある。
ねえ。そういうとこちょっと気になってきますよね。
住んでるかもね、みたいな。
かもしれないんですよね。
あれ住めないかな。
はい。
インスタント写真のやつ。
あ。
もうずーっと撮ってるみたいな感じですればさ。あ、また人が入ってるよ、みたいな、はいはいはい。ここ人気だな、みたいなことになりませんかね、その。
四六時中足が見えてるっていうことですよね。
そうそう。あ、またもだよ。だって、別にいいんでしょうからね、その。ずっと撮り直してるかもしれないからね、その気に入らなくて。
撮り直して無料みたいなやつでね。
もう24時間撮り直してるからなら別にいいわけですよ、住んで
いっつも自撮りしてるってことですよね。
そうそうそう。うん、自意識かなり高い感じでやってれば。
はい。誰にもシェアできないんですけど。
そんなんいらないんですよ。自分の中でもう完結できるんです、そういう人。
そうだね。真の意味でナルシストですね、それはね。
そうそうそう。うん
まあ皆さんの身近な隙間にも誰かいるかもしれないと思って生活してみると、ちょっと鳥肌立つんじゃないかと思いますけどね。
おすすめしないです。やめた方がいい。
開かずのロッカーとか誰かいますよ、きっとね。
ああ、ちょっと大きめのロッカーとか。
そうそう。きっと誰かがいると思って生活してみると、一味違った毎日が過ごせるかと思います。
はい、気をつけてください。
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージでした。
さよなら。
さよなら。